ロケーションウィークリージャパンです。今週は IoT バンクの鈴木さんに来ていただきました。鈴木さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、では早速会社紹介、自己紹介お願いします。
はい、改めまして株式会社 IoT バンクの鈴木と申します。私の方で今営業の窓口を担当させていただいております。もともと全くの異業種から転職組という形で今営業活動させていただいておりまして、現在入社して2年半ぐらい経つ状況でございます。まだまだ勉強しながらにはなりますけれども、非常にお客様自体も増えてきている状況ではございますので、この場を借りまして情報発信させていただきながら、何か一緒にビジネス展開させていただくことができればと思っております。で、 IoT バンクという会社自体はですね、いわゆる IoT デバイスを開発しているメーカーのような位置の会社になってございます。で、特徴といたしましては、デバイスを開発するところからいわゆる可視化のソリューションの部分までを一気通貫でご提供させていただけるような会社になっております。で、元来見守りといった領域に強みを持っている会社でございまして、特に主力の商材としては GPS トラッカー、完全に自社でオリジナルで開発販売をしてきております。で、市場には3万台強ですね、もう販売をさせていただいているという実績はございます。特にこれまで位置情報というところで比較的強みを持って事業を展開しておりまして、その流れから LVMH ジャパンさんにも参画させていただいているという背景があるんですけれども、直近でいきますと位置情報プラスアルファという形で、最近ですとウェアラブルだったりとか、いろんなセンサーを駆使して位置情報を見るだけではなくて、さまざまなセンシングデバイスと連携させたソリューションを今後展開していこうというような形で動いている会社になっております。
はい、ありがとうございます。そうですね、 GPS トラッカー見守りソリューションということですけれども、これはあれですか、基本的には御社プロダクトとして販売されてらっしゃるっていうのがビジネスモデルですか？
はい、弊社のプロダクトとして販売をしております。
なるほど。それはどんな感じのサービスになるんですかね？
はい、GPS トラッカーを人、物、車両だったり管理したり胴体に持たせたりつけたりしてですね、その位置情報をリアルタイムで可視化させると、 PC だったりアプリだったりですね、でその可視化した情報をもとに無駄を省いてみたりだったりとか、なくしたものが見つかったりですとか、いなくなった人を見つけたりですとか、そういったことを可視化できるようなソリューションになっているというようなものになっております。
なるほど。どうなんですかね、それはどういった方がお客さんになるんですかね？
そうですね、大きく2つあるかなと思っておりまして、はい、まず1つは高齢者の方の見守りです。で、いわゆる徘徊の検知ですとか、社会問題にもなっているかと思うんですけれども、そういった事業を展開されていらっしゃるサービスの方だったりですとか、そういったところにお使いいただいたりですとか、で、OEM のご提供もさせていただいておりますので、我々のデバイスを使って、皆さんのサービスとして世に出していただくというような動きも取っていただいている事例もあったりします。で、もう一つはですね、物流業界、建設業界で使っていただいている事例も多いです。例えばトラックの位置だったりとか、荷物の位置だったりとか、建設現場であれば建機、重機、そういったものの位置情報の可視化で、稼働の状況も簡単ではありますけれども、ダッシュボードで見える化することができますので、動いてる動いてないといった情報も可視化できるようなサービスになっております。
なるほど。大きくそのハードウェア自体も御社で開発されて販売されてらっしゃるのと、そこから取得されるデータをダッシュボードかなんかで可視化するような、そんなソリューションの提供って、その2つの軸になりますかね？
はい、おっしゃる通りです。
はい、どういう体系なんですか？ハードウェアは売価があって、ソリューションは月額サービスとか、そういった感じなんですか？
はい、おっしゃる通りで、まずはデバイスをご購入いただく、デバイス代が発生するというところが一つと、基本的には IoT SIM がすでに内蔵されているデバイスになっておりまして、通信としては LTE のモデルになっておりますので、通信量が発生する立て付けとなっております。で、そこに含めていわゆるコンソールの利用料ですね、そういったところも込み込みで月額の利用料という形でご請求させていただいておりますので、基本的にはデバイス買い切りの販売と月額のコンソールの利用料っていうのが基本的な立て付けにはなっております。
なるほど。GPS トラッカーでいうと、御社の強みというか差別化要素みたいなのもしあればぜひ教えてください。
はい、2つあるかなと思っていてですね、1つはバッテリー持ちです。 おそらく他社さんのものに比べると1週間前後弊社のものはバッテリー持ちがいいかなと思っていてですね、あともう一つ大きさ、これは正直他社さんとそんなに大差はないかと思うんですけれども、うん、比較的トラッカーのサイズとしては小さいものになっていて、この小さいあの割にバッテリー持つねっていうふうにおっしゃっていただけることが多いかなと思っております。
トラッカー自体どのぐらいの寿命なんですか？これ充電式ですか？
充電式でして、1回フル充電していただくと約3週間程度バッテリーとしては持つような形になります。
例えば高齢者の見守りだったり子どもの見守りとかそういった用途で活用される場合っていうのは、まあ屋外がメインになるのかなとは思うんですけれども、
はい、
これ屋内のセンシングもできたりするデバイスなんですかね？
はい、結論ですね、屋内はおおよその位置把握まででしたら実現可能というようなサービスになっております。そのトラッカー単体ですと屋内では、はい、ちょっと測位が難しいもんですから、
はい、
ゲートウェイだったりですとか、まあ、Wi-Fi のドングルといった中継機のようなものを返すことで GPS トラッカーと連携させてですね、おおよそのこの辺りにいるよう、この辺りにあるようまでは把握することが可能となっております。
冒頭いろんなセンサーとかセンシングデバイスと連携させていくみたいなお話もあったんですけれども、
はい、
どういったロードマップで考えてらっしゃってとか、まあ、自社でそういった他のセンシングデバイス、センサーなんかと連携をさせていく予定なのかとか、その辺っていかがですか？
直近でいきますと、弊社ちょっとウェアラブルのサービスにちょっと注力をしようとしております。
なるほど。
はい。で、先ほどお伝えした通り、既存のお客様がですね、いわゆる介護領域だったりとか、建設、物流といったところのお客様が多いものですから、そういった業界の方々とお話をしているとですね、現場最前線の方のバイタルのデータだったりとか、まあ、ブルーカラーのちょっと危険な場所でお仕事されていらっしゃるような方ですと、熱中症の予防を未然にこう察知できたりですとか、最近まあ高齢者施設での介護士の方の業務軽減負担みたいなところですね、要は入居者の方のバイタルをかかる時間を省いたりだったりとか、そういったところにすごくニーズがあるなというふうに感じておりますので、もう弊社がすでに持ち合わせております、例えばGPS トラッカーだったりとかゲートウェイとうまく連携させることで、そのウェアラブルのデータを中央で管理して位置情報と合わせて管理することで業務の効率化が図れたりですとか、コスト削減も実現できる可能性もあるかなというところで、そこについてその注力して開発しようとしているというところでございます。
なるほど。例えばじゃあ私が工場長だったとしますと、で工場で働く人たちおよび重機だったりそこにある機械の屋内のトラッキングを実施したいですって言った時にはどんなプロセスになるんですかね？ハードウェアをごそっと買って御社が設定をしてくださるんですか？
基本的にはもう物自体ご購入いただいたらあとはお送りしてお客様側で設置していただくだけという形になっております。
はい、
で屋内に例えばゲートウェイ等をこう設置する場合はですね、電波干渉とも起こり得るかなと思いますので、そのあたりの設置はご協力はさせていただくんですけれども、
はい、
基本的に弊社のデバイスはですね、スイッチ入れたら使えますだったりとか、電源挿してもらえば使えますっていうものが基本的なラインナップになっておりますので、なんか手間暇かけて設置するっていうような形ではないので、その辺はお客様自身で現状やっていただきながら、うん、今問題は特になく運用していただいているという状況ですね。
なんか設置場所にテクニックとかなくても大丈夫なんですか？
あ、そうですね、例えばその普通の携帯の電波すらも入りづらい場所だったりとか、いわゆるこう通常の通信環境でない場合はもう最初から弊社の方でお手伝いしていただくこともございますが、基本的に携帯電話が使えるようなところであれば特にご留意いただくところはないかなと思っております。
まあそうですよね、 LTE ですもんね。
はい、
ありがとうございます。あとは、まあ、その一気通貨のソリューションですという話ではあったんですけれども、結構やっぱりその自社でダッシュボードを運用してますとかそういった方々もいらっしゃるのかなと思うんですけれども、そういったところとの連携みたいなのが可能なんですか？
はい、可能になっております。まあ、一気通貫でとお伝えはしましたけれども、
うんうん、
なかなかこの IoT 市場一社でどんどん進めていくっていうのはなかなかまだまだハードルが高いので、いわゆるハードの部分を弊社が担当したりとか、逆もしかりでソフトの部分を弊社が担当したりっていうこともありまして、結構多いのはデバイス側弊社が担当させていただいて、センシングしたデータを API でお客様側のサーバーにこう飛ばして、あとお客さんの方で料理してくださいというような事例も結構多くてですね、連携自体は可能と思っております。
まあ、あの今その IoT を一社独自で全部やっていくのは難しいっていう話ありましたけど、まあ、まさにその通りだと思うんですけれども、まあ、そういった観点で御社としてどんな領域の IoT デバイスなのか技術なのかセンサーなのかとどこまで自社でやられてどういう方と連携していきたいみたいなところってあったりしますか？
はい、基本的にはですね、自社でいろいろ開発できる体制は整っておりますので、まあいろいろ多分皆さん何か始めようってなった時はいろいろ情報収集されると思うんですけれども、一旦こんなデバイスないですかですとか、こんなことできませんかっていうのをですね、流度荒くても全然結構ですので、あの一旦ご要望を投げていただきたいっていうのが今のところ弊社のスタンスとなっております。まあもちろんゼロベースで開発ということもあるんですけれども、弊社代表が中国の出身だったりするので、はい、中国、まあ、香港、アメリカ、そういったところに比較的パイプがあってですね、いわゆるこうありものをこ う, うまく見つけてきて、中身を弊社で開発していろんなものと連携させてみたいな動きも取れるものですから、対応できる範囲としては比較的広くご対応いただけるのかなというところでございます。ただ得意な分野といたしましてはやはり位置情報、あと直近ですとそのバイタル、この2つが今のところは比較的いろいろ早く安くご要望にお答えできる範疇なのかなというふうに思っております。
なるほど。屋内のセンシング、例えば最近で言うとウルトラワイドバンドとか BLE の新しい、まあ、ビーコンの次世代ビーコンと言われるようなものだったりとかいろいろあるかなと思うんですけれども、だからそういった領域にも展開はされていかれるんですか、それともそこは、まあ、その人たちと組んでやっていくとか、なんかそんなの今の時点の方針とかもしあれば。
はい、屋内測位について今のところ会社として何か新しいことをやっていこうっていうことは今のところ考えてないというところです。うんうんうん、今できる範囲内で屋内については対応をさせていただいております。
なるほど。なんか今御社がそういったトラッカーバイタル等々含めての事業を展開されていく上での課題ってなんですかね。
課題はですね、センシングしたデータをどう分析していくかっていうところが一つ課題になっています。で、まあ、いわゆるデバイス作ったりデータ集めたり可視化したりっていうところまでは現状あのご提供はさせていただけるんですけれども、じゃあそのデータを見てそこからどうするのっていうところがですね、いわゆる IoT の領域の肝に今後は多分なってくるというところで、まあ、今いろんな例えば大学の先生だったりとかそういった AI の領域詳しい方々と、まあ、お話はさせていただいているんですけれども、センシングしたデータをいかに次の波動に生かしていくかというのは一つ今課題になっているところです。
うん、そうですよね。まあそこになってくるともうデータサイエンスの世界になってきたりとか、顧客に応じたニーズというかを導き出すみたいなところになってくると思うんですけど、そこの分析チームみたいなのは御社自身で今後展開されていくのか、いやいやそこはもうそういう人たちと組んでやっていきますっていうと、どっちですかね。
そうですね、どちらかというと後者ですね。
なるほど、
はいはい、ちょっと社内では今のところ難しそうです。
なるほど。そのハードウェアに作っていく上でなんかいろんな技的とか含めてあると思うんですけれども、なんていうんですか、はい、規制とか、うん、そういった問題じゃないですけどクリアすべき基準みたいなものがあると思うんですけど、やっぱり結構大変ですか、位置情報データの取得に関してっていうのは。
そうですね、今のところそんなに大変だという認識は持ってないです。で、基本的に、まあ、LT モデルでってお話しさせていただいたかと思うんですけども、
ええ、
日本国内で使う分には特段今問題はないというところでございます。ただ今やっているビジネスをじゃあ海外に展開していくっていう風になった場合は、電波法を含めですね、あのいろいろな障壁が出てきますので、そこについてはちょっとハードルが高いかなと今感じているところであるんですが、基本国内でちょっとやっていこうかなっていうような一応イメージはございますので、そこについては特段今のところ問題なくやれてるかなと思います。
ありがとうございます。IoT バンクさん、LBM Japan に加盟していただいたのはおそらく2年ちょっと前ぐらいだったかなと思うんですけど、多分、はい、鈴木さんが入られる前後かもちょっと前だったかだと思うんですけど、まあ、だいぶ超スタートアップで、まだ誰もいなかったような、なんかそんな時期だったかなと記憶はしてるんですが、だいぶ大きくなりましたね。
ありがとうございます。
今、どのぐらいの規模でやってらっしゃるんですか？
あ、いや、でも正直、社員自体は当時から少し増えたぐらいで、全員合わせても多分日本だとまだ20人ぐらいです。
いや、僕のイメージでは最初3人ぐらいでやってた。
あ そうです。まあ、外に出て動いてたのは、そのぐらいかもしれないです、
はい。なるほど。はい。わかりました。どうですか？ IoT バンクさんから見て、日本市場は大きくなってきてますか？
そうですね。正直、この2、3年だと、まだあまり実感できてないっていうのは正直なところです。うんうんうん、で、まあ、やはりいろんなお客様からお話伺ってるとですね、やりたいことだったり、課題だったりっていうのがですね、もう本当に千差万別で、同じ業界でも全然違う課題があったりとか、同じ会社の同じ工場なのに場所が違うだけでニーズが違うとか、
うん、
そういったこともあってですね、なかなか何かに特化させて、要はなんか流行るものを作るっていうのは非常に難しいなというふうに痛感をしております。なるべくこう汎用性を持たせたものを一つ作ってうまくカスタマイズしていくなのか、本当にニッチな領域に飛び込んでですね、特化したものを作るのがいいのか、ちょっとそのあたりも模索しながら今事業推進しているような状況でございます。
そういう意味で言っても、話伺っている限りでは、いわゆる IoT Earth と言われるようなプラットフォームおよびデバイスをセットして、このソリューションでできるのはこれだけですとか、で、月額いくら払ってくださいね、モデルというよりは、まあ、ベースとなる御社のソリューションがあって、で、それを各社のニーズに合わせてカスタマイズしていくっていうような、なんかそういった展開をされているっていうイメージでなってますかね。
はい、おっしゃる通りで、逆に我々の強みはそこかなというふうに思っていますので、
うんうん、
まあ、何か既存のものを拡散していくというよりかは、あまり皆さんがやりたがらないようなちっちゃなお話だったりとか、そういったところもうまく拾いながらです、
うん、
対話させていただけてるかなと思って。
いいですね。その地道な努力の積み重ねで。
そうですね、なかなか、
ですかね、
先ほどのこう市場の話にもつながりますけども、
はい、
なかなかいきなり大きな話が決まるかって言われると、もうほぼほぼその確率はゼロに等しいものですから、
うんうんうん、
まずは小さな案件からコツコツやりながらっていうのが大事かなと思って、
うん、なるほど、分かりました。ありがとうございます。そしたら最後に今後の展望というか、はい、今のお話も踏まえて、はい、IoT バンクさん今後どう展開されていくのか教えてください。
はい、ありがとうございます。もちろんベースになるのは位置情報というところになるんですけれども、お伝えさせていただいている通り、やはりウェアラブルの領域というところにニーズを非常に感じていますと。ただ今会社として課題になっているのは、そのセンシングしてきたデータをどう料理していくのかというところが一つ課題になっておりますので、今既存でできているところは引き続き質を落とさずですね、現状手がつけられていないところについては皆様のご協力をいただきながらですね、まだこのようにこう存在しないいろんな課題を解決できるような新しいものを作っていけたらなというふうには思っております。
はい、ありがとうございます。では今日は IoT バンクの鈴木さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。